はい、それでは今日ヨハネによる福音書の20章19節以下朗読いたしました。本文見てまいりましょう。冒頭の19節から読んでいきます。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。で、出来事が起きたのは、主イエスが復活した夕方のことです。復活した日の夕方、このことが起こりました。で、弟子たちはユダヤ人を恐れていた。で、家の戸にしっかりと鍵をかけて、中に閉じこもっていたわけです。我が主は十字架につけられて処刑されてしまいました。天下の大罪人となったんです。で、ついては、お前たちはイエスの弟子だということで、自分たちも捕らえられるのではないか。恐れを抱いて、家の中に閉じこもっていたわけです。で、これ自体は誠にもっともなことです。で、けれども、弟子たちが本当に恐れていたのは、実はユダヤ人ではなかった。彼らが一番恐れていたのはイエスご自身です。この方が今の弟子たち、この時の弟子たちにとって最も怖かった。彼らは献身したんです。嘘ではなかった。つかの間の心ではありませんでした。イエスに出会って、このお方に身を捧げて、一生を捧げてお仕えしていこう。そして彼らはそれを実践していったんです。で、ところが弟子たちは、いよいよの時に我が主イエスを見捨ててしまいました。ゲッセマネの園で祈っていた。ユダに導かれて敵たちがやってきます。主イエスは囲まれて、弟子たちは戦おうとしたんですが、主イエスはあっさりと捕らえられてしまった。逮捕されました。で、すると弟子たちは蜘蛛の子を散らすようにして逃げてしまいます。で、それでも一番弟子のペトロは捕らえられていくイエスの後を追っていった。イエスは大祭司の屋敷に連れ込まれます。ペトロは大祭司の屋敷の中庭にまで忍び込むことができた。そこで女中さんに見咎められます。で、お前弟子じゃないかと。弟子がいる、弟子が来ている。で、そうすると、ペトロは大声を上げて、違うと。そんな人は知らない。辛いのは、この時ペトロは誓い始めたって言います。何を誓ったのかって言えば、あんなやつは呪われればいいと誓って言うと。あんなやつは呪われたらいい。こういう言い方で、悪しざまに我が主を罵るっていう仕方で、自分は弟子じゃないんだっていうことを言ったわけです。シエスはとうとう十字架につけられてしまいます。で、この時、十字架のイエスを最後まで看取ったのは女性の弟子たちだけでした。で、そして金土日と数えて3日目になります。3日目の朝が来た。で、この時弟子たち、ユダがおりませんから、11人の弟子たちはマグダのマリアから報告を受けてるんです。私は主を見ました。マグダのマリアが朝一番でお墓に行った。墓は空だった。で、そして復活の主イエスがマリアに呼びかけた。マリアで、マグダラのマリアはこのことをペトロをはじめとする11人の弟子たちに報告しています。で、そして今の時間は夕方です。で、ペトロをはじめとする弟子たちにしてみると、マリアの報告が本当であれば、主イエスは復活したんだ。で、ここで困惑するわけです。もし我が主が本当によみがえって 復活している、私たちのところに来たらどうしたらいいんだろうか、顔向けができないんです、何と言おうか、あるいはどのような怒りを向けられるんだろうか、自分たちの罪、弱さ、不甲斐なさ、そして後悔があります、自責の念というのか、従いきれなかった、我が主に顔向けできない、もしイエス様と出会うことになったら何と言えばいいんだろうか。で、彼らは11人集まっているんですけれども、言葉がない、お互い様頭を抱えてじっとしていると。そして誠に愚かなことのようですが、家の戸に固く鍵を下ろしてじっとしていたと。会いたくない、会えない、どうしたらいいのかわからない。で、そしてこのような弟子たちの中にシエスはお立ちになったと言います。固く鍵をかけていたと。その扉をすり抜ける、弟子たちの固い心の戸をすり抜けるようにしてシエスは彼らの真ん中にお立ちになった。で、主はこう言いました。あなた方に平和があるように。で、これは祝福の言葉です。安かれと。なんじら安かれと。神様の恵みと守りがあなた方一同に豊かにあるように。で、こう言ってお姿を現した。信じきれなかった弟子たちです。従いきれなかったんです。根っから背いたんだったらこれは仕方がないのかもしれない。だけど、信じつつ従いきれなかった、葛藤の中でうずくまってるんです、頭を抱えている。で、そういった彼らの真ん中に立って大丈夫だと、心配するなと、祝福の言葉とともにお姿を現した。そう言って手と脇腹とお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。復活のお姿を現したシエスは弟子たちに手と脇腹を見せたと言います。これは十字架の傷跡を示したということです。シエスが釘を打たれたのは両手の手首です。そしてとどめを刺すように槍で脇腹を突かれた。で、この傷跡を示した。で、これを見たとき弟子たちの抱いていた恐れは喜びに変わったと言います。罪、弱さ、不甲斐なさ、これがあります。申していますように、彼らは信仰を翻したわけじゃないんです。信じているんだけど貫くことができなかったんです。信仰の思いよりも現実に対する恐ろしさの方が勝ってしまって何もできなかった。そして十字架の傷跡を見たとき弟子たちは悟りました。こういう俺たちのために我が主は十字架についてくれた。俺たちのダメなところ、弱いところ、不甲斐ないところ、どうしようもないところ。心では願っていてもやることは逆さになってしまう。心では信じてるし愛してる、だけど行いは逃げちゃう、口をつぐ、それどころかイエスを罵る言葉を吐いて自分を守ろうとする。で、こういう私たちを許すために、もう一回神様の愛の中に迎え入れてくださるために主は十字架についた、このことを悟るんです。で、そうであればシエスが私たちに、弟子である私たちに望んでいるのは何かこう立派になることではなくて、いいところも悪いところも強いところも弱いところもある私自身がひたすら御後に従っていく、我が主はこのことを望んでいる、で、このことを悟るんです。彼らは家に閉じこもって鍵をかけていました。ああ、もうダメだと。俺はダメだと。言葉もないんです。 弟子が集まってお互い様やってることは同じですから、言葉もなく自分を責めて頭を抱えていた。それは暗く寒いところです。暗くて寒くて狭いところに自分を追い詰めるようにして頭を抱えていた。でそこにイエス様が現れて引っ張り出したんです。でそんなところにうずくまっているなと。でそういうところから引き出すために私は十字架についたと。恐れなくていい。神様の愛と許しという広くて明るくて温かいところに弟子たち一同を引っ張り出した。弟子たちはここで喜びが起こってきます。頭を抱えていた現実から180度転換して、キリストのもとという広く明るいところ、温かいところに立つことができたんです。述べられているのはこういう出来事です。話としてよくわかるけれども、これだけだと言ってみると出来事を繰り返しているだけです。聖書にこういうことが書いてある、こういうことが起こりました、それだけで終わってしまいます。で大切なのはここから先です。で今日私たちが受け止めたいのは、述べられているこの出来事がどうしたら自分ごとになるか、ここです。聖書にこういうこと書いてあります。ダメな弟子たちがイエス様と出会ってダメじゃなくなった。暗いところにうずくまっていた弟子たちがキリストのもとにある神様の愛と恵みの豊かさの中に立つことができるようになった。であれば、この聖書のメッセージがどこで私の出来事、私たちの出来事になっていくのか、このことが問われます。問題はここです。十字架の救いっていうことを言います。罪許されて神様の愛の中に立つことができるものになったんだ。でこのことがキリスト教のメッセージ、聖書にこう書いてあります。それだけだったら力がないんです。それが私の出来事、これにならないと救いにはならない。素朴に言ってどうでしょう。十字架を見て感動する心が動くだろうか。率直に言ってイエスが十字架についてなんでそれが私の救いになるんだろうか、こう思うこともあると思います。主イエスの十字架、これが自分ごとになる、このことを求めていきたいんです。で今日読んでるところですが、ここで弟子たちみんなに復活の主イエスは出会いました。近づいてくださいました。で実はここがとても大事なところです。弟子たちに、弟子集団に主イエスは出会ってくださった、姿を現してくださった。でこれ仮にペトロ一人に復活のイエス様が姿を現したってことになると力はなくなります。でペトロのプライベートの出来事になります。でそうするとペトロ個人のこと、プライベートな出来事で人とは関係のない出来事になってしまいます。だから力がない。でところが弟子集団に復活のイエスは見姿を現した。で、ここで力を持ちます。まあ、言ってみるとイエスの復活っていうのが歴史的な出来事になってきます。弟子集団の中に現れたと。それはもうプライベートな出来事ではない。社会的な出来事、歴史的な出来事になっていく。で、そこで復活のイエスが力を持つっていうことになります。ここで少し考えたいんです。弟子たちが行って復活のイエス様と出会ってます。まさに肉の目で見た。ここに、この弟子たちの中にあなたが入っていくんです。私が入っていく。 私はイエス様を見てないんです。で、弟子たちがいて、イエス様の人たちがいて、主を見た、イエス様と出会った、そこに私が入っていきます。あなたが入っていく。私は見ていないんですが、私はきっとこの弟子たちの中に入っていったらイエスを信じると思います。復活した、そのことを言って喜んでいる人がいる。見たんだと、本当にここに立ったんだと、俺たち見たから嘘じゃない。この弟子たちの中に、ペトロやヨハネ、彼らの中に私が立ったら、私は見てなくても信じることになると思います。信仰ってそういうもんだと思うんです。一人で信じようとしてもできないんです。で、一人で聖書読んで、メッセージ聞いて、信じたい、信じよう、信じました、それはとっても弱いものです。それは私の心の問題になるからです。私は聖書のメッセージ信じたんだ、そしてやっぱしやめようと思うかもしれない、あるいは信じた心は消えていくかもしれないんです。ところが、人々の中で信じるというと違う話になってきます。ただ私一人の心の問題ではなくなるからです。弟子たちの集まりは、これから先ペンテコステの出来事があって教会になります。まさに今日読んでるところで、弟子たちはイエス様と出会った、ペンテコステの日が来て神の霊が下る、そこで教会が誕生する。弟子たちの集まりは神の霊を宿し、キリストと結ばれた教会になってきます。ものの例えで、私がこの弟子たちの中に入っていくと言いました。これ教会に行くってことです。一人で信じていても、それは心の出来事なんです。だから変わるんです。だけど教会に行く、信じる人たちの中に加わっていく、で、ここでキリストと関わっていくことになります。教会で、私たちの日常の中で、教会生活の中で起きることですが、信頼会社、初めて教会に来ましたって人がいます。で、初めは違和感を感じるんです。で、おそらく信頼会社の人っていうのは、聖書初めて開きますみたいな、聖書読んでも何のことだかわからない、説教聞いても意味不明、賛美歌歌えない、なんだか知らないけど終わったみたいだと、じゃあ帰りましょうかと、緊張してますから、こんな感じです、多くの場合。けれども、そういう人が1回来て2回来て、だんだんと聖書が何言ってるのか、あるいは礼拝の説教の言葉、何を言ってるのか聞くことができるようになる、あるいは賛美歌を歌うことができるようになる、人とご挨拶できるようになる。そういう中でだんだんとこう理解をしていく。それはただ知的に理解するっていうんじゃなくて、何を言ってるのか分かってくる。そういう中で、いつの間にかこうキリストがその人の中で形を取ってくる。そして気がつくと、教会の人たちと一緒に祈っている。こんなことが起こります。信頼会社の話をしているんですが、それは昔のあなたです。初めて教会に来た時のあなたの姿がそうであったはずです。一人だと信仰ってただの心の問題で終わってしまいます。けれども、教会に来て信じる人たちと関わっていくと、それが出来事になっていくんです。ただ心の中だけでではなくて、暮らしのこと、自分が生きている現実のことに信仰がなっていきます。信じる人たちと関わる、それは信じる人たちを通して、あるいはその交わりの中にキリストが働いている。で、この方と触れ合っていくってことです。 で、そういう中でキリストを信じるっていうか、キリストとつながっていきます。信じられる自分、あるいは弱さや不信仰を持つ自分、そういう私をそのままキリストは愛してるし、受け止めてくださっている。なんで十字架なのか。こういう私をそっくり受け入れてくださるため、私のいいところではなくて、悪いところではなくて、そういった評価を超えて、私そのものを神様の手の中に取り戻すために、キリストは命がけで私を救ってくれた。ここで十字架が自分ごとになっていきます。私が信じるとか信じないとか、信じる心はもちろん大事なんですが、それを超えて、キリストは命がけで私を愛してるし求めている。神様の中に私を取り戻してくださった。人生シビアです。いいこと言われても言葉だけじゃ信じられないっていうところがあります。言葉だけじゃないんです。尊い言葉を語ったキリストというお方は、十字架についてその言葉を行ったんです。言行一致の神、これが十字架のキリストです。そしてそれは私のため、あなたのためであった。ここで十字架が自分ごとになります。弟子たちの集まりの中にキリストがお立ちになった。教会の中にキリストは生きて働いてるってことです。私たちは肉の目でキリストを見ていないし、見ることはできない。しかしキリストが生きて働いている教会に導かれました。この中で信じている人たちと一緒に信仰生活をする、そういう仕方でキリストに触れていく。この中でキリストが自分ごとになっていく。十字架の出来事が私の救いになっていきます。そしてこの救いは生きています。なんかこう、一回イエス様を信じて、あ、本当だったんだと、十字架は私のためだったんだと、それで終わるんじゃなくて、教会生活の中で信仰は更新するっていうのか、成長していきます。信仰生活何十年を数えるような人が、ある日、特別なことはないんですけれども、ふっとした時に思ったりするんです。ああ、私はここまでイエス様に愛されてきたんだ。当たり前のように、今まで知らなかったわけじゃないんですけれども、新しく実感するキリストの恵みっていうのをふっと受け止める、そんなことが起こります。あるいは、神も救いもあるものかと思うような現実に出会うこともあります。そういう中で十字架が輝くとでも言うのか、そういう辛い現実のどん底でイエス様が体を張って私を支えている、そのことを知る、そういう仕方でまた十字架に一歩近づくとでも言うのか、自分ごとになっていく、そういうことが起こってきます。これが教会で起こること。教会の営みの中で十字架についた主キリストが私の救い、私たちの救いになっていきます。弟子たちに主イエスは見姿を現しました。ところがこの時一人だけいなかった者がいるっていうんです。で、ご承知の通りでトマスです。何があったのか分かんないんですが、ユダがいなくてトマスがいないわけですから、10人ですね、10人の弟子たちだった。10人は見たんです、復活のイエス様。ところがトマスはそこにいなかった。で、遅ればせて帰ってきて、彼は悔しがるんですね。まあ、悔しいっていうのか無念っていうのか。で、彼はこういうふうに言うんです。あの方の手に 釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。で、十人の弟子たちはイエス様を見たんだと、復活したと。で、私たちはこの方に許されたんだと、大騒ぎをしていたでしょう。で、トマスがやってきて、みんなを大喜び、大騒ぎをしている。彼は置いてきぼりを食らっています。見てないですから、共通体験をしていないので。で、そこで彼は言うんです。私は決して信じない。手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。で、よく疑い深いトマスなんて言い方をするんですが、疑い深いんじゃないんです。彼は極めて正直な人です。見てないんだ俺はと。で、お前たちは見てるかなんか知らないけど、俺は会ってないよと。何をどうやって信じるんだと。むしろトマスはキリストの前に誠実を貫いた人だと思います。で、この日から8日が経ったと言います。ユダヤの暦は当日も数えますので8日が経った、つまりもう一回日曜日が来たわけです。そうすると、そこに再び復活のイエス様が現れた。ここに大きなメッセージがあります。シュエスはトマス個人に現れたんじゃないんです。弟子たちの中にまた立ったんです。そこに今回はトマスもいたんです。日曜日、主の日です。シュエスが復活した日、イエスは弟子たちの中に立った。これは礼拝のことを言ってるわけです。シエスが弟子たちに近づいてくださる時がある。それは主の日に捧げる礼拝の時だ。で、この礼拝の時にイエス様はお立ちになって、そして弟子たちに言葉を語り、十字架の傷跡を示す。で、このイエスと出会って触れ合って、私たちは福音がキリストが自分ごとになっていくんだ。聖書はこのことを語っています。聖書のメッセージ、これを自分ごとにする。私の救い、あなたの救いにする。どっかでできるんじゃなくて、信じていれば大丈夫なのではないんです。聖書はそう告げていない。教会で弟子たちの集まりの中で礼拝を捧げるとき、キリストはそこに立つ。目には見えないし、手で触れることもできない。けれども、そこにキリストがおられるんだ。聖書はこのことを語っています。だから、そこに入るんです。今このようにして、私たちは礼拝を捧げています。まさに文字通りの意味で、ここにご復活の主がおられます。聖書はそのことをはっきりと語っています。私たちは今、復活のイエス様の御前にいるんです。ここに、ナザレで伝道を始めて、そしてエルサレムで捕らえられて、ゴルコタの丘で十字架につき復活を遂げた主が今おられるんです。復活を信じるとはそういうことです。だから、私たちは教会を重んじる。礼拝を重んじるんです。ここで救い主、原稿一致の神、あなたを愛するキリストと出会うためです。私たちは教会を大切に思っています。大事です。教会を守らなければいけない。それは召された私たちの使命です。教会を大事にする、教会を守る、それはキリストを大事にし、キリストを守ることです。それは私たちがすること。だから聖書は言うんです。ヨハネは告げます。互いに愛し合え。イエス様に召されて、この方を信じる者になって、お互い知らんぷりじゃ話になりません。主に結ばれた者が愛し合い、協力し合って、福音を守っていく。キリスト様をお守りしていく。その中で新しい人が召されてきます。救われていくんです。昔の私がそうであったように。 復活の主は今私たちのこの教会に生きて働いています。ここにおられます。私たちは心を尽くして主を信じお仕えしていきましょう。お祈りします。主イエスキリストの父なる神様、主に召されてキリスト者となった私たちです。目には見えなくても手で触って確かめることができなくても主はここに生きて働いておられます。だから私たちはあなたを信じてこのようにして生きています。感謝します。どうか主よ、このいただいた幸いを尊くし守り、さらに豊かに述べ伝えていくことができるように私たちに知恵と力、恵みを増し加えてください。そしてどうかしよう、あなたの復活の救い、恵みがこの教会から多くの人々に豊かに伝えられてまいりますように。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。